川崎ショータイム、小杉スイッチオン。3月28日今日は大安の木曜日、時刻は日本全国でなんとすごいですよ、午後2時回っちゃったんですね。早いですね。皆さんこんにちは、アサラムアライクムベンガル語、知ってます。いや、いろいろとねニュース見てください皆さんね。ハロー川崎ジャパン、皆様方におかれました、いかがお過ごしでございましょうか。おかみさん、お花見シーズン来たよー、はい、本日お誕生日をお迎えになられましたおひつじ座の皆様、おめでとうございます。ハッピーバースデー、コングラレーション、
おめでとうございます。
おめでとうございます。何かと話題の武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでこれから、そして Now 今に迫れる爆笑弾丸ジェットコースター的な、これトークバラエティじゃなくて報道番組、
報道番組
ですよね。
バラエティです。
バラエティ、あ、そうですか、はい、あなたの川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティは私ですね。やっぱり、はい、今週も、肉体労働してですね、体幹は鍛えられてるんですが、はい、筋肉バリバリに疲労しております。 MC4 こと54歳横浜からやってまいりました、オンデー関くんでーす。
はい、オンちゃんすごい腕の筋肉になってますよね。
つきましたね。そしてこちらの方は小杉のマードンな人でおなじみ、はい、つい最近ね、ご令嬢次女の方が、はい、かすみちゃんが、はい、無事大学を卒業されました、はい、お母さんとしては一安心、こちらの方、は
い、ありがとうございます。この場をお借りしましてですね、次女が、1年半前にミスインターナショナルの、ファイナリストに選ばれた際には皆さんにいろいろとご尽力いただきまして、うん、いい経験をさせていただきました、はい、ありがとうございました。 DJ 恵子こと笹良恵子です。よろしくお願いします。
卒業の話はないんですか。
違うの、
俺
が言いたかったんですよ。俺、はい、
そしてですね、番組公式ゼネラルエグゼクティブプレミアムマーベラスレッドバッカーズ、これ新しい方のレッドバッカーズね、
レイドバッカーズ、
あ、レイドバッカーズね。さすがですね、
自分で原稿書いて
るんですよ。昨日夜中に
大丈夫、
午前2時ぐらいですかね。七夜さんでございます、はいはい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
やっぱりあなた相変わらず、あなたさ、一年中マスクしてない？
そうですね。やっぱり、ね、私、花粉もね、杉もそうだし、ブタクサもそうだし、だから6月ぐらいまで多分マスク離せないんですよね。
もうね、せっかく可愛い顔してるのに。
いい色で。はい。はい。
はい。何それ？
何よ、それ。
はい、お願いします。さあ、この後の番組コーナーのゲストの方にもすでにスタジオにお入りいただいております。さん、踊りの舞と書いて舞祭りというのをご存知ですか。ふるさとの名曲をヒップホップ風にアレンジして、子どもたちが全身を使って派手に舞、踊り、競い合うんですね。そしてフィナーレではその子どもたちがみんなで踊る総踊りというのは圧巻でございます。2017年小杉舞祭りが開催され大いに盛り上がりましたね。記憶に新しいところでございます。全国に広がる舞祭り、数々の舞祭りをプロデュースするザ・舞祭りネットワーク主催の高橋誠さんにその魅力やお話をね、思いなんかも聞かせていただければなと思っております。はじめまして、よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。
ニコ玉から、
はい、はい、ニコ玉すいません、はい、私もこの間ニコ玉で、あの双子玉川でですね、ちょっとお仕事させていただいて、すごい乗降客ですね、あそこは。
素晴らしいですよ。
びっくりしました。
もうあの子供連れの方からお年寄りまで、うん、で若者も、はいはい、本当3世代から
ね、もうすごいいろんな方のこう人間交差点だなと思いました、いいこと言ったな、はい、誰も言ってくんないんだもん、はい、そしておなじみになりました赤い女子バレーボールチーム NEC レッドロケッツプレゼンツゴーゴーロケッツのコーナーは、なんとなんとなんと NEC レッドロケッツの監督金子孝之さんが電話の向こうで待っているんです。本日は監督にあれやこれやと電話でお話を伺います。お楽しみに。もうね、メールもいただいちゃってる、すごいですよ、はい、まだまだたくさんので、金子監督に対する、その思いとかね、メールいただければと。で、ここでこうなったら本日のメールテーマ発表しちゃいます。
行っちゃいましょう。
選挙ですよ。恵子ちゃん。ね。
ほう。
はい。ということで、あなたがもし立候補したら、どんな公約をしますかでございます。ね、皆さん投票に行きましょう。もちろんメールテーマ以外のお便りも募集中でございます。皆様の近況報告で結構でございます。また、先ほども申し上げました、NEC レッドロケッツ監督、金子監督へのですね、質問、応援メールをお待ちしています。皆さんからのメールは、パソコンやスマホから小杉スイッチのウェブサイトのメール、本番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグなどにカタカナで、小杉スイッチからお送りいただけます。なお、車やバイクを運転中の方、そして選挙のための宣伝課をですね、外線車ですね、整備されている方の適正な場所から仕事の手を休めてメールをお送りください。採用された方で住所とご本名が記載されている方は毎度お伝えしております。小杉スイッチオンの素敵な特性、何かをプレゼントいたします。さあ、今日この後はですね、今日の安全安心、安全安心一問一答のコーナー、武蔵小杉のローカルな情報をお伝えするコーナーがあったり、川崎都市農業をお伝えするコーナー、ノーレディオノーライフ、なんと、明治大学の農場からですよ、電話中継を試み みます。レポーターはおなじみあの方でございます、うんうん、農場からですから ね、
ね、
ちょっと風が強いですからね、はい、川崎に住むあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチを本日は予定通りお送りしていくはずです、はい、さて今日これからの、川崎市中原区のお天気なんですが風がちょっと強いですね、
う
ん、
そうですね、
私なんかも昨日カットして1000円カットしましたね。髪の毛乱れてしょうがない、
こんな短い固まっちゃって
る、固めてます。そう、晴れたり曇ったり、ね、でね、今日ね、はい、夜遅くなると10度ぐらいになっちゃうそうなんですね。ちょっとね、体感的にも今もちょっと寒いんですけど、16度あるみたいなんですよ。ね、油断禁物です。気温の差がありますからね、カッコンとでも飲んでどうぞ体、ご自愛ください。川崎 FM のサテライトスタジオに生放送でお送りしております。60分本勝負川崎ショータイム小杉スイッチを療養された方も聞いてくださいね。この番組は各社の提供でお送りします。します。CM スイッチオン。
ナイス住まいの情報館スマイルカフェ武蔵小杉は東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様にはもれなく粗品をプレゼント、引き立てコーヒーをご用意して皆様のご来店お待ちしています。
聖マリアン内科大学東横病院は昭和22年から武蔵小杉で地域医療になってまいりました。平成20年にリニューアルオープンし、患者様に優しい高度な医療の提供はもちろんのこと、地域の皆様に親しまれる病院を目指します。地域との連携を深め愛ある医療を提供します。聖マリアン内科大学東横病院。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
79.8、あ、違う、79.1 だよ。1位って書いてある。
乗り間違えちゃダメ。
もう一回戻り。79.1MHz、あなたの街をラジオステーション、川崎 FM の電波から、またインターネットのサイマルラジオ、途中でですね、途切れ途切れになっちゃう方もいるっていうことなんですけど、サイマルどうしたんだろう、地域によって。山梨の方も聞いてくださって。
山梨から。
そうそうそうそう。なんかね、他の番組はサイマルでも聞こえてんのに、ポンちゃんの番組だけ途切れ途切れになるって。
なんででしょう。
ポンちゃんの声だけってこと？
え？
途切れちゃう。私の時は大丈夫かもしれない。
知らない。はい、はい、そういうことで生放送中でございます。はい、そして、小杉スイッチオンにあるですね、うん、スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいておりますよね。ありがとうございます。武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報化や、川崎市内で頑張る人たちのこれまでこれから、そして今の全国にまた世界にまで発信しております。川崎翔太の小杉スイッチオン。本日のお相手は私、MC オンことんでせき。そして、
はい、はい、武蔵小杉在住の DJ 恵子こと笹原恵子と、はい、
中原区在住のプロデューサー。
どうしたの？
何ですか？
我々のこのピッチに合わせてよ。
ね、暗い。
暗い。
ちょっと今トーンがね、違
う。ね、32ビートで
やった。うん。鼻がブズブズしちゃってね。
もうほんとすいませんね。ポンコツ中断でございます、我々。本日メールテーマはですね、もうまもね、全国統一、選挙でございますけどね。
そうですよ。
あなたがもしも立候補しましたら、どんな公約をしますかでございますね。もちろん今聞いてる皆さんの近況報告で、奥様方の悲壮、悲壮話でも結構、ああでもない、こうでもない、結構でございますか、放送コードギリギリな話題で、お願いします、ね、
はい、
また NEC ライトロケッツの監督金子孝之さんへの質問応援メールも待っています、うん、小杉スイッチオンのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターのリプライさん、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。 Facebook の小杉スイッチオンページのね、うん、こちらコメント欄でもいただいております、はい、ありがとうございます。
ぜひチェックしてますので
恐縮でございます。
たく
さんのお便りお待ちしております。さあ DJ 恵子、あなたもしも立候補しましたら、はい、どんな公約を
しますか。ねえ、考えちゃった。でも、私が公約するのは、うん、あれですね、お酒好きの方々に対してすごくいいようなですね、はい、公約で、はい、すべての飲食店でアルコール飲み放題にする。
やめなさい、お店全部
よろしくお願いいたします。
やめですよ、はい、もうこう、あなたはね、もう無所属で行ってください
。はい、わかりました。はい、
受かります
よ。はい、
はい、ありがとうございます。ということで、市中さんだったら何かね、全国もうすべてあのインターネットを張り巡らせて Wi-Fi を全部飛ばせみたいな。
ね、それはいい公約ですね。
なるほどね。
川崎市のね、川崎フリー Wi-Fi が繋がらないんですよね。
いつも市中さんね、言ってますよね。
インターネットが繋がらない。
ね、
そう。
全国フリー Wi-Fi いいですね。ね、ちょっと財源のことはさておき、はい。
だからあのね、お隣の韓国はね、めっちゃ早くそういうことをやっててですね、ね、日本ってなんでこんなにいつも遅いのか、だって ADSL から光ファイバー お前帰るの、うん、韓国はいち早くやっちゃってるんですよ、うん、なんで日本って
のネットゲーム文化ですからね韓国は ね、
なるほどね、うん、というわけでございましてですね、はい、皆様がもし立候補しましたら、はい、どんな公約をしますかでございます、うん、お便りお待ちしております。
待ってます。
さあ続いておなじみになりましたこちらのコーナー、強く美しい赤い闘志を燃やす NEC レッドロケツ5号ロケツにスイッチオン。
NEC レッドロケツプレゼンス GO GO ロケツ。
さて本日はですね、電話の向こうに緊張そうな NEC レッドロケツの監督金子孝之さんが待機してくれてます。いつもお世話になってます。しもしも
しもしも。
あ、乗ってくれましたね。まさかの
監督。
ノリノリで行こうと思って
る。いい感じ。ありがとうございます。本当はそういう人じゃないんでしょ。
違います。
乗ってくれてありがとうございます。まずはですね、今の聞いてらっしゃる方、はい、皆様でお茶の間の皆さんに、どうぞ自己紹介をお願いします。
NEC レッドロケッツ監督の金子です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。身長188センチ、血液型O型、愛称金子そのままの方ですね。
はい、そうです。
はい、ありがとうございます。今どちらにいらっしゃるんでしょうか。
今今日は体育館にいますね。あ
の選手もいるのかな。
選手います。
いや、選手はいないですね。
あ、いない。
今日は休みで、はい。
あ、そうなんですか。はい、で監督何してたんですかそこで。
いや、いろいろ。あのシーズンの振り返り等の仕事をしてました。
床も拭いてたりとか。
ね、床は拭いてないですね。
あ、そうですね。はい。その今振り返りということをおっしゃっていただいたんですけど、はい、そのこれまでの戦い振り返っていかがでしたか？
そうですね。やっぱりチームも若い年齢の選手が多いんで、ちょっと波が激しかったかなと、このリーグ戦は。まあ、その結果がちょっと6位という悔しい結果で終わってしまったんですけども。
なるほどね。僕が言いたいことは、まだまだ、はい。先に言っちゃいます。
ロワールチームなんで、はい。
でもそうですよね。そう、その、惜しくも6位という結果になっちゃったんですけど、まあ、たくさんの声援。はい。これ、金子監督がやっぱり、その、コートのところでね、聞いていただいてて、どう受け止めました？
はい、そうですね。特に、ホームゲーム中心に、本当にたくさんの方が、はい、我々の背中を押してくれたんで、本当に力になりましたね。
本当ですよね。コートの、まあ、その、観客席とかね、皆さん、はい、そこに、また、いろんな方々が、この入場の時の切符もぎりとか、あと、旗を立てたりとか、そういう方々もね、手伝ってくださって、はい、本当に、チーム一丸というか、周りが一丸となって、レッドロケットを応援してるなぁ、というのは、僕も、届きに見に行ったんですよ。
あ、本当ですか？はい。
もう、やっぱりね、すごいと思いました。素敵と思いましたね。
本当に、地域の皆様が本当に力を貸してくれたんで、
ですよね。
はい。
その金子監督、金子監督から見て NEC レッドロケッツ、はい、先ほどまあそのちょっとこう年齢のこととかありましたけど、
はい。
NEC レッドロケッツってどんなチームですか？
そうですね。本当みんな真面目な選手が多くて、まあバレーボールに対してすごい情熱を捧げてくれる選手が多いので、はい。まあ一つの目標に向かって、まあ一人が頑張るんじゃなくて全員で頑張っていくという、うん、まあスタンスができているチームなんで、
はい。
まあ、コートに立ってるメンバー、立ってないメンバー、全員が必死になって戦っている姿っていうのは、本当にアピールできるところじゃないかなと思いますね。
そうですね。実際にその、はい、試合をされている選手の方々の、横でね、控えの選手たちがまたこの応援をしているというところを、もう我々、こう、見させていただいて、いやー、これも楽しい、見てると楽しいなっていうふうに、我々、こう、ね、戦ってるんだけど、はい、やっぱり見てて楽しいっていう試合を、展開が好きなんで、そこにかけてはもう金子監督はやっぱり、なんかそういうのも心がけてるんですか？みんなに見られてるんだよっていうことを。
まあそうですね。試合になったらやっぱり見てくれてる人がいるから、その人たちの分もやっぱり思いを背負って戦いましょうっていう話はしてるんで。
そうですね。だからそこにその試合のそのいろんな、まあ、ものが見えてくるっていうこともあると思うんですけどね。その、はい、今、まあ、なかなかその試合会場に行けないとか、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、はい、金子監督、NEC レッドロケツをですね、熱く応援してくださってる皆さんにコメントいただけたらなと思います。いいですか？
そうですね。まあ、川崎だけではなく、本当全国各地のレッドロケツファンの皆様には本当にこのリーグ戦大変たくさんの、はいご声援をいただいて本当にありがとうございましたということと、はい、またですね次5月にクロアチアというゴールデンウィークに大会がありますので、はい、そこで本当に皆さんに笑顔を届けられるような結果を出してまた川崎に帰ってきますんで、はい、引き続きご声援よろしくお願いします。
わかりました。そういうことですね。そうですね、はい、その次の試合ゴールデンウィークの大阪であるこれクロアチアっていうんですね。
そうですね、はい、
ね我々調べたら国衆議になってたんで はい、あれどっちがいいのかなと思う。黒場式って言うんですね。これ読めなかったら。
黒場式
です、はい。で、これぜひですね、それにかける、はい、意気込みっていうのをですね、ズバリンこと喋ってください。
はい。そうですね。本当にもうこの悔しい思いしたんで、リーグ戦を。その、気持ちを爆発させて、大阪を熱くして帰りたいと思います、ね。
いや、熱くしてください。はい、そしてね、実はですね、監督、はい、メッセージいただいておりまして、メール。はい、赤ロケ一本という方からなんですけど、ありがとうございます。55ロケツへ投稿です。金子監督へ、いつも感動ありがとうございました。そして、お疲れ様でした、はい。選手の皆さんもありがとうございました。そして、お疲れ様でした。今、はい、ありがとうございます。今はまだ悔しいと思いますが、ラジオで、また監督や選手の近況を声で聞けるのを待っています。楽しい、はい、笑い声を待っています。これからもずっと応援していますという赤ロケ一本さんからいただいております。はい、嬉しいですね。これもね。
はい。
はい。というわけでございました。監督、最近何か甘いもの食べました？
いや、食べてないです、ね。
あ、そうですか。わかりました。突然すいませんね。失礼しました。
いえ、
じゃあ、いろいろと仕事があると思いますんで、今日はこの辺までということでございます。はい、お忙しいところ、はい、金子監督、ありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
はい、選手の皆さんにもどうぞよろしくお伝えください。
はい、ありがとうございます。
はい、大阪、熱くしてください。
はい、します。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。さあ、そのね、試合で2018-19シーズンが終了となりますから、うん、これね、選手一丸となって、うんうん、また応援する皆さんも一丸となって、はい、ぜひともですね、戦いに挑んでいただきたいなと思っております。うんうん、
はい、
戦い抜く姿に、たくさんのですね、感動、勇気をもらっております、NEC レッドロケッツの監督、金子孝之さんにお電話でお話を伺いました。ありがとうございました。選手の皆さん、頑張りましょうね。というわけでございます。女子バレーボールチーム NEC レッドロケッツの55ロケッツのコーナーでした。さあ、ここで一曲お送りしましょう。今日はですね、なんとゲストの高橋さん、
はい、
なんかいい曲を持ってきていただいてるということなんで、お願いします。はい、
地元、川崎舞祭りの総取り曲であります。
なんだ、
川崎歯科2015。
やった。
ぜひ、どうぞ。
さあ、時刻はですね、午後2時18分、まもなく19分になろうとしております。続いては、武蔵小杉のローカルな情報をお伝えするコーナーでございます。七重さん、今日は何？
ね、桜咲いてきましたね。
来ましたね。
見ました？ね、お花見してます？
はい、私は、千鳥ヶ淵、おとといの卒業式、はいはい、明治、云々大学。言っちゃった。もう言っちゃった。武道館だったので。うん、はい、千鳥ヶ淵、すごい綺麗です、ね。
あ、そこ桜すごいですからね。
はい、
で、
今朝ニュースでは上野がすごい咲いてましたね。
大香川とか行かなきゃね、おんちゃんね。
あ、横浜ね。私たちね。あ、でも昨日行ったらね、まだね、咲いてなかった。
まだか。
うん。
咲いてなかった。
昨日1000円カットに行ってさ、小金町の近くなんだけど、はいはいはいはい、でもね、大香川まだそんなに咲いてなかった。
うちから見える平和公園もまだだった。
あ、そうなんだ。じゃあまだまだこれから楽しみですね。ね、はい、ってことで、武蔵小杉でも毎年恒例で行われている商店街主催のですね、小杉名物花見市が、はい、今年は4月7日の日曜日に。
もう上りがさ、コアパークとかね、
立ってますね。商店街の方にもピンク色の上りがたくさん立ってますけど、
今年は4月の7日、
7日の日曜日ですね、10時から17時で、まあ、雨天でも決行します。はい、武蔵小杉、歩いたことある方ならちょっと分かると思うんですけど、ニュータンタンメンがあるところの裏側に川崎市の総合自治会館という会館があるんですね。で、その広場とあと二課寮用水の周辺で、まあ、いろいろな出店が出たりとか、あと、ビンゴ大会とかね。
ビンゴ
あったり、それから、フロンターレのシュートチャレンジとか、ブレイブサンダースのチアが来たりとか、ウクレレがあったりとかね。
チア来んの？
タヒチアンダース。チア来ますよ。
タヒチアンダースの。
ベリーダンスも来ます。
ベリーダンス来んの？行くしかないじゃない。
私、お子さんも楽しめますね。って言おうと思ったら。
いきなりなんかね、
まあ、んちゃんが楽しめ
る。なんでこの声なの？
本当だわ、大変よ。でも、ビンゴとかあるの面白そう。そうですね。
そうなんですよ。ビンゴゲーム券はですね、当日の13時からの本部で先着250名様に無料で配布されると。
はいはい、じゃあ早く行
こう。で、何が当たるかっていうと、自転車、お米、ゲームソフト、フロンターレの観戦チケット、
全部欲しい、
商店街の金券とか、
全部欲しい。
金券いい
かなり豪華な もろに当たるという、ね、
これなんか市中さん先着250名様のちょっと対象年齢があるみたいですね、
う
ん、
小学校1年生以上ということで、
ね、あ、じゃあできる俺
ちょっとそこを間違いない
俺間違いない
間違いない ね、
ね、いろいろダンスも見れますしね、はい、
これすごい ね、
ね、お花見がてらにちょっと散歩するといいと思いますよ。私もね、去年じゃない、一昨年かな、行った時は、うん、あの、商店街のお店のね、ファンクスパイスさんっていう、あの、お酒が美味しいお店あるんですけど、はいはい、そこが出してる桜のドリンク飲んだりとかして、楽しかったですよ。
その間っていうか、今週ね、BS でさ、うん、あの、再放送だったんだけど、吉田類の酒場放浪記見てたら、あの辺を歩いて、
あ、そうなんですか。
そうそう。で、2015年放送されたものですって書いてあったんだけど、あの近くに飲み屋があってさ、なんかね、桜のね、あの、ワインじゃない、なんかね、リキュールかなんか飲んでて、
そうなんだ、
これは美味しいですね、とか言って、もう吉田類見てると、もう絶対ね、行きたくなるのよ、もう本当に。
2015年。
ああいう番組作ろうよ。
ああいう番組作ろうよ。
誰が作るんだよ。
誰ね。私お酒なら大丈夫だよ。
あなたはダメ。飲んだくれるから、
ね。大丈夫だよ。
できないから。
いや、でも、ニカ漁用水が、用水用水
ニカ漁用水
用水すごい綺麗みたいですね。
桜の名所ですから。
ね、そう、うん、はい。少しずつ、ね、あの、桜が開いてきてるみたいで。
うん、ね、はい、まあ、ただ、あの、あんまりね、飲みすぎないね、お父さんね。
そうそうそう。
お母さん、あなたもそうよ。
そうね、ね、トラブルのもとですからね。
どうしたなんだ、
気をつけてくださいよ。
そう、なんかあったの、うん、そう
大変ですよ。
あとゴミは持ち帰ってくださいよ。綺、は、麗、いね、なね、ところはちゃんと残さない
で、
はい、
救急車も呼ばないようにしてください。
あなたは何したい、一体。本当に。はい、ということで、花見市ね、
はい。はい、4月7日の日曜日10時から17時です、はい、
ね、
です
よ。もしかしたらお花なくなっちゃってても、お花見、ね、気持ちだけでお花見してください。
う
ん、
そうですね、
はい。そういうわけでございましたね。皆さん、どちらに行かれても、あの、ゴミとかね、そういうのはね、ちゃんとあの、持ち帰っていただくようにお願いしたいと思っております。以上、武蔵小杉のローカな情報でした。さーて本日のお便りテーマ、あなたにとってじゃない、あなたのですね、あれ俺先週の読んじゃってんじゃん。いけませんね。あなたがもし立候補しましたらどんな公約を立てますかということでございます。今ねちょっと一件ね、山梨からいただきました、今日はよく聞けてましたということでね、ありがとうございます。そうなんですね、山梨でも聞かれておりますね。で、まあ、あのこの間なんかあれですよ、台湾でも聞かれてましたから、あのそうそう、何
こうやってリアルタイムでこうお便りいただくの、はい、嬉しいですね。
嬉しいですね。うん、あの、友人がね、あの、社員旅行で台湾行って、これ聞けてましたっていうね。すごい、だから世界にまで発信してるわけですよ。素晴らしい番組でございますね。ぜひ CM の方も皆さんよろしくお願いします。はい、世界にまで発信してます。さあ、そういうわけでございましてですね、今日のゲスト、ザ・マイ祭りネットワーク主催、高橋誠さん、いきなりなんですが、
はい、はい、
甘いものって最近食べましたん？
ああ、なんか、あの、ほら、あの、道明寺っていうあの、
桜
大好きなんです
か、和菓子ですね。
あれ、プチプチプチプチ。
今日はここにも持ってきて。
いやいやいやいや。
それはそうですよね。
後でぶつけましょうか。
いやいやいや。
ぶつけんだ。
取りますから。いやいやいや、食べちゃいますから、私は。そういうことでございます。次のコーナーはそんなに甘くないんですよ。
あ、はい、
何かというと、質問をぶつけられます、逆に、
はい。
大変ですよ。いい返し方しましたね。さあ、そういうことで、おまっとさんでございました。毎週防犯や安全にまつわるクイズに本日のゲストがガチンコで回答して、安全安心について学んでいく、その名も安全安心一問一答とうとうと。今日の回答者は後ほどのコーナーゲストさんいらっしゃいませのお客様、ザ・マイ祭りネットワーク主催高橋誠さんに甘くない問題を一問出します。しかもですね、私が出すわけじゃございません。本物の警察官の方が出すということですね、はい、ラジオの前の皆様一緒に考えてみてください。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
さて今日の担当はどなたかしら。
川崎純情小町宮前区玉区担当、ミリエルこと立田ミリカです。横断歩道を渡るときは左右確認をしっかりしましょう。それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
相変わらず声がいいね。はい、それではですね、行きましょう。それでは問題を出してくれるのは神奈川県中原警察署古江光一郎さんです。久しぶりですね、古江さん。
はい、お久しぶりです。
いらっしゃいませ。そうですね、
ありがとうございます。
はい、どんでもないです。、すいません。じゃあ早速問題をお願いします。ズキャ。
はい、では問題です、
はい、
地域警察官が巡回連絡で皆さんのご家庭や会社を訪問した際に、はい、巡回連絡カードの記入をお願いしている丸か×か。
わ、なんか引っ掛け問題。高橋さん、
いや、引っ掛けじゃないですよ。
あ、そうですか。
普通に巡回連絡カードというカードに記入をおまわりさんしてもらってる
カード、丸か×か、はい、さあ答えてください。ファイナルアンサー。
はい、これは丸でしょ。
丸でしょう。さあ、正解は。
自信満々ですね。
自信満々。はい、はい、正解、その通り。10ポイントゲットです、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
何のポイントじゃい、それはということで。はい、じゃあ、古江さん、ちょっとこちら、補足の説明をお願いいたします。はい。
誠さん、ありがとうございます。10回連絡カードをご存知だったんですね。
はい。
はい、ありがとうございます。実はですね、私たち警察として行政の仕事としてですね、はい、巡回連絡カードというのを各家庭巡回連絡に伺った際に作成させていただいております。はい、これは何に使うのかといいますと、お子さんが迷子になった時、また病人を発見した時などですね、何か連絡をつけなければいけない時などに活用させていただいておりまして、うん、主なもので、震災が発生した時の実際の事例があります、
はい、
東日本大震災で被災された方から震災により家屋が流され住所録がなくなり、うん、親戚の住所がわからなくなったとの相談を受けたんです。その時に巡回連絡カードを確認したところ親戚の住所が書いてあってですね、うん、分かりましてお互いの連絡を取り合い無事を確認することができたと。
ああ、そういうのも役立てられるね。
実際にやりましたね。はい、なのでぜひ警察官、回りますのでその時はご協力をよろしくお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。ちょっとオレンジ色のなんかねちょっと薄いような色のカードですよね、あれって。
そうです ね、茶色がかったというんですか ね、
なんとかね、
はい、B5 ぐらいのサイズですね。
そうそうですね。
古江さんね、まだまだその情報って浸透してないと思ったのが、私大阪の友達に会ったんですよ、今週吹田市の、うんうん、はい、そのお友達がおばあちゃまとそのご夫婦だけで住んでるらしくって、うん、聞いてこの間ね警察の格好した人がね情報って言って紙持ってきたんだけどねおばあちゃんが一人でいる時を狙って来られたら怖いから断ったのって言ってたんです。だから私ちゃんと古江さんのこと言っときました、中原警察署のこと。
はい、ありがとうございます。実際にやはりですね、なかなか浸透しないところもあります。このような機会で皆様にお話しすることによってどんどんどんどん情報が広がっていけばと思いますので、皆さんぜひですね正しい情報を正しく広げていただければと思いますのでご協力を、
ね、逆に言うと、はい、警察官の方が顔を覚えられるってことでも僕はね貴重な体験だと思うんですけどね。
そうなんです、そこの管内を管轄する交番のおまわりさんが基本的には行きます。
そうですね。
なのでここを管轄するのは、私誰々です、うん、というふうに、挨拶をしますので、いざ困ったことがあったとき近くのね一番最寄りの交番にそのお巡りさんがいますのでね、はい、助けを求めに来ていただければと思います。
でも一番目立つの古江さんだろうな。
ありがとうございます、
は
い、
覚えやすい、覚えやすい、
明るいって言われますね、うん、
明るい、
部屋が
明るい、
ラジオだからそこまで言わないよ、帽子取らない方がいいと思います。いやいや、高井さんこう、はい、分かってくださいました、
はい、
ということでラジオの前の皆さんもですね、ぜひともご協力を。これ4月1日からですね、1ヶ月間。
あ、はい、一年中やってるんですが、
ですか、
特に力を入れるのが、この春の移動がですね、
はい、あ、そっか、
多い時期、引っ越しが多い時期、ここ力をちょっと入れていきたいと思いますので。
なるほどね。
はい。
は
い、
それでは
またお願いします。
はい、巡回連絡ご協力をお願いしたいと思っております。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
知らないことが多いんですよ。ね。ですから、この番組で知ってください。安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせでございました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えいたしました。武蔵小杉や川崎市のこれまでこれから、そして今と文化にも迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませませませ。はい、皆さん、踊りの舞と書いて舞祭りというのをご存知でしょうか。ふるさとの名曲をあヒップホップ風にイエーイにアレンジして子供たちが全身何
なんでもない、
ありがとうございます、ノリノリ、はい、
はい、
ね、子供たちが全身を使ってですね、うん、しかも派手にこう舞、踊り競い合うというね、そしてフィナーレではその子供たちがみんなで踊る、その総踊り圧巻でございましてですね、2017年この小杉でもですね舞祭りが開催され、大いに盛り上がりました。全国に広がる舞祭り、数々の舞祭りをプロデュースするザ・舞祭りネットワーク主催の高橋誠さんにその魅力、また思いをお伺いしたいと思っております。改めましてよろしくお願いします。
高橋、よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
はい、よろしくお願いします。
あ、ね、はい、お願いします。何回出たちがまたトップオイスがかっこいいっすね。
いやいやいやいや、子供たちが、今の子供たちってすごくファッショナブルじゃないですか。
そうなんですよ。
親父親父してられないですよね。
ですよね、うん、
やっぱ神経使わないと
ですよね。もう本当にね、日頃のスウェットを履いてね、のんびりしてるお父さんのやっちゃいけないなと私は思ってます。
う
ん、そうそうそう、あ、それもいいんですよ、
うん、
そ
う
そ
う
そ
う、
それもいいんですけどね、
リラックスはね、素晴らしいんですけどね、
はい、そういう方でございますが、改めまして皆さんですね、お茶の間の皆さんに、高橋さんがどんな人物かというのをですね、はい、ぜひとも自己紹介お願いして、します、
はい、はい、皆さんこんにちは、ふるさと背負い舞い踊る子供が主役の舞祭りっていうものを、全国に
展開と推進してます、
はいはい、
そこの主催です高橋誠と申します、よろしくお願いします、
よろしくお願いいたします。お忙しいところ、はい、その早速なんですけど踊りの舞ですよね、はいはい、舞のお祭りということで舞祭りってこれ何ですか、初めて聞く方もいらっしゃると思うんですけどね、
はいはい、例えば高知のよさこいとか、うん、北海道のよさこいソーランとか、はい、あるじゃないですか、はい、あれってよさこいっていうと高知なんですけど、はい、ソーランっていうと北海道なんですけど、舞祭りっていうのはあえて全国各地の民謡とか、うん、そういうものを大切にしてやるので、はいはい、地域の名前とかそういうのはつかないんですよ。
あ、
だから舞祭りが初めに来るんじゃなくて後に来るんです、うん、だから名古屋舞祭りとか、日立舞祭りとか東京舞祭りとか、うん、全部地名が全部、
なるほど、ね、はい、高知といえばですね、今日見学にですね、うん、四国からお客様がいらっしゃって、
番組の見学に、香川から来た、
うん、ね、うどん県
ちょっと喋ってみます、
はい、
舞祭り知ってます、
舞祭り知ってますか、
ご存知でしたか。
いや舞祭りは知らなかったんですけど、
お名前からどうぞ先言い
ません
、
香川から来ました中谷と申します、よろしくお願いします。
舞祭り知らなかった、
はい、舞祭りは知らなかった、でも地元の香川の方ではよさこいが結構盛んに行われてます
、ね、
はい、
そうだよね、はい、こっちのうどん食べました、
は食べてないです、ね、
あ、そう、後で食べて、
はい、
お金出さないから
ね、
コア
パーク前にあるからね、
まあちょっと楽しんでってくださいね、本当ありがとうね、来ていただいて、はい、こういう番組なんですよ高橋さん、
素晴らしいですね、いやいやいや、もう素晴らしいですね、
びっくりしちゃってですね、本当ありがとうございます、
ありがとうございます、
もうこんだけね全国に浸透してるわけじゃないね、うんうん、たまたまね、ありがとうございます、来てください。でですね高橋さん戻りますが、
はいはい、
その舞祭に携わるように関係するようになって、はい、これきっかけって何だったんですか。
やっぱり私がよさこいソーランの、はい、楽曲とかをプロデュースして書いてたの で2002年ですか、うん、2001年に 9月11日にニューヨークの事件があって、はい、あれを題材にしてニューヨークに捧げましょうと、
うん、
ソーラン節を、うん、っていうので三石鳴子会っていうおばちゃんのチームがいたんですけど、そこでやったところグランプリ、
あら、
よさこいソーラン大賞をいただきまして、
ソーランって言うんですね、
はい、それでその三石鳴子おばちゃん軍団なんですけど
2回も行っちゃう、
2回も、ね、そうそうそう、素晴らしいんですよ、昆布取りのおばちゃんたちで、
うん、で、いやいやいや、
その方の代表にですね、はい、誠さんも本当ありがとうと、もう私たちグランプリ取れたから、うん、もういいから肩の荷を下ろしてくださいと言われたんですよ。で、じゃあ何をしようかなと、
今度はね、
だったらもう都会の、うん、北海道は大自然に恵まれてる広大な土地であれだけのことやってますから、うん、じゃあ都会のね、ざっとこうコンクリートジャングルの中で育つ子供たちを何とかして輝かしたいと、うん、
なるほど、
それにはああいうよさこい空みたいな地元の名曲を、ダンスビートにアレンジして子供たちにガンガン踊ってもらおうかなと、それがきっかけですね、舞祭り
ですか、
はい、
で高橋さん、そのザ・舞祭りネットワークの代表ということなんですけど、はい、これがじゃあ立ち上がったのは何年ぐらい前なんですか。
2000年です。
2000年で、それでもう19年、もう来年20年目ですよね。で代表ということで、どんな役割を、
各地舞祭りが立ち上がると実行委員会っていうのを作ってもらってるんですよ、
は
い、
は
い、でそこの理念とか、うん、そういうのがブレないように、あ、私が立ち上げたその舞祭りっていう子供を輝かせたい、うん、それを皆さんに、はい、実行委員長に分かってもらって、うん、まとめてるっていう感じですね。
まとめ役ですね。
そうですね。
はーはー、まとめ役でこの革ジャンにね、
そうそう、
かっこいいですよ。そのね、ネックレスのその、
本当だ、
ね、アフリカですね。アフリカ大陸。
アフリカ大陸なんだ。あ、なるほどね。なビッグ、
まあ、
なんだっけ、ジャンボジャンボって言いたくなっちゃったんだね、はいはい。ビッグビッグじゃねえ。
ジャンボジャンボ。
ね、そういう方でございましてね、うん、もう堅苦しさなんもないっていう
ないですね。もう、ね、普段子供たちと接してるので、
そっか、そっか、
偉そうにしてたりとか、うん、わけのわかんないこう大人ぶったりすると全く相手にしてもらえないので、
いや、さっき自己紹介の時の声が、うんうんうん、一瞬子供たちに向かって喋ってんなっていう声に変わりましたよね、
はい、あ、意識はいつもあるかもしれないですね、
僕は気になってしまいましたが、
ありがとうございます、
は
い、
とんでもない、音楽プロデューサーということで、はい、先ほどからチラチラとお話をされてるんですけど、
はい、
これまでの経歴をですね、かいつまんで30秒でお答えください。
じゃあ、パッパッパッと言います。
はい。
大学を卒業してですね、すぐデビューしまして、メジャーデビューしまして、うん、それがコーラスグループのジャイブっていう、JIVE っていう、
うん、
コーラスグループでデビューしまして、
はい、
で、ずーっとこう、いろんな番組に 出たりとか、CD もかなり リリースとかしたんですけど、はい、その頃にですね、ちょうどそのさっき言ってたよさこいソーランと出会うんですね、はい、で私はダンスビミュージックしか作らないので、うん、バラードとは一切依頼があっても作りません、はい、私が作るのはこのダンスグループのものしか作りませんみたいなところでちょっとやってたんですけど、うん、ただそのよさこいソーランからそういう話が来て、で出会って、うん、その北海道でよさこいソーランを見た時に、うん、こんなかっこいいものがあるんだと、僕らもう芸能界でねそっちのばっか見てましたけども、うん、うわこの素人でこれだけのことやれちゃうんだと、で考えがちょっと変わってきちゃって、じゃあ私の音楽を芸能界とかそういうヒットとかそういうもの以外に、うんはい、なんかもっと人にこう役に立つったらおこがましいんですけど、うん、そういう音楽って業界じゃなくて作れないのかなと、それで要するに祭りっていうもの、日本の DNA にある、はい、それで大人の祭りはねたくさん神輿から何からいろいろありますけど、うん、子供の祭りってないんですよ。
まあ確かに子供祭りと言っても結局はね、
うん、そう結局大人が
白いテントの人
で、はいはいはいはい、
いやね、でも大体そんなもんなっちゃうじゃないですか、
う
ん、
そうだから子供がね、うん、主役とした祭りを、うん、これは作るしかないなと。
素晴らしい。それでその芸能界を、うん、
引退しました。
引退された
さっとも、あら、まあ、足洗いましたね。
足洗っちゃったんですね。はい、はあ、綺麗になりましたね。それでもな
くて。いや、ありがとうございます。
ね、いや、見てない。はい、で、ご苦労も本当にたくさんあると思うんですけど、はいはい、やはりその前祭りを続けてきた原動力、何でしょう、そこは。
もう、僕の、私の、うん、心の中に、はい、子供は国の宝っていう、昔から言われてるんですけど、はい、うん、日本ってすごくそこら辺が軽視されてるんですよ、はい、ヨーロッパとか海外行くと子供って本当大切にされてますから、でみんな大人が子供の才能っていうものを信じきってるんですよね、うん、だからそれを見るとやっぱり日本ももっと、うん、子供の才能にもっとスポット当てて大切に大切に宝のようにほら自分の子供とかね他人の子供とかわけ隔てなく、はい、本当子供は未来の星なんだっていうことで、
ね、そうですよね。もう本当に僕はよく SNS で友達がね、はい、子供生まれましたっていうふうにこう投稿するじゃないですか、友達が。そうすると世界の宝物ありがとう生まれてきてくれてっていうと、あそうかってお父さんお母さん気がつかなかった、はい、世界の宝物なんですよっていうね、う
ん、そうなんですよ、まさにそうですよね、
本当そう思いますね、で子供たちがこれやりたいあれやりたいっていうのを、まあ危険でなければやってみなって、はい、痛い思いもすればね辛い思いもするけど、それが彼たち子供たちのそれが今度は経験になっていくわけですから、うんうん、そんな大人が押し付けちゃいけねえなみたいな、
そうですね
と思いますね。その代わりうちの娘自由奔放になっちゃったから、あれうちの教育方針間違えた、いやそんなことございませんけどね、うん、立派にやっておりますけど、その前祭りの魅力、これをですねラジオで伝えるのはなかなか映像がないんで難しいと思うんですが、はいはい、そこはもう表現者として武井さん、はい、お願いします。
すごく単純明快なんですけど、子供たちが自分の、住んでるふるさとの名曲で、踊るわけです。で、ふるさとの名曲っていうのは、お年寄りのおじいちゃんおばあちゃん、もうみんな知ってる曲ですから、そうすると、ダンスミュージックになってようが、自分が知ってる、聞いた時あるメロディーなので、子供が踊ると、そのお父さんお母さんも子供たち応援しますから頑張ってね、と。その、おじいちゃんおばあちゃんまでも、孫が、あれ私が知ってる曲で踊ってると。だから普通ヒップホップとか今すごく流行ってますけども、はい、洋楽で、うん、踊るのも素晴らしいんですけども、はい、どうしてもお年寄りがね、ついていけないんですよね。
まあ確かにね、私もついていけますもん、最近。
うん、だから、ねえ、せっかくこんなに汗流して子供たち一生懸命やってるのに、なんでお年寄りにもっと見て一緒になれないのかと、はい、だから3世代が結びつくには、うん、やっぱり洋楽とかじゃなくて地元の曲でふるさとの曲で子供たちが踊ると。
さっき聞いていただいた川崎歯科2015、うん、
はい、
ね、もうこれ恵子さんがね、うん、あ聞いたことあるっていうふうに必ず言いますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、だから子供たちの方がかえって知らないんですよ、生まれてないですからね、当時は、できた時は、ね、
ね、そういうやっぱりビートに乗せてっていうことは、うん、なかなかね、こう お父さんお母さんたちはちょっとこれはって思うかもしれないけど、うん、やっぱりこれ知ってる曲だと思うと結構、
う
ん、
そうね、
いいよね、うん、そうそうそう、こんなにアレンジできるんだっていうね、そうだって昔の曲って素晴らしい曲だから、どんなにアレンジしたって、
うん、そうなんですよ、
うまくいくんですよ、
歌詞も素晴らしいですし、
ね、そうなんですよね、
ふるさとを叩いてますし、うん、で子供がね元気に踊って笑顔、うん、自信たっぷりに、うん、前祭りの振り付けって結構難しいんですよ、はい、それは安易に踊れませんよと、努力しないと踊れるようにはなれませんのレベルを作るんです、うん、あえて、ね、だからみんな簡単に踊れるよっていう子供用のは作らないですね、うん、だからあえてそうやってチャレンジすると、うん、自分の達成感を子供たちは覚えるわけですよ、はいはいはい、ここまで踊れたって、うん、そうすると自信ができて笑顔が本当自然に出てて、
となるとその見てる方の楽しみ方の一つに、その、はい、演じてる彼たち彼女たちを見るっていうこと、それと自分たちがそのビートに乗ってこれるっていうところも楽しみ方の一つですかね、
うん、そうですね、うん、あとそれにね衣装が全部お母さん方の手作りなんですよ。
素敵ですね。
素晴らしいですよ、お母さん方のセンスって。
でこの活動を通じてね、高橋さん何を伝えていきたいですか？
そうですね、まあ世界にも届けたらいいなと思うんですけど、はいはい、日本にまず届けたいのは、まうん、さっきも言ったように子供は本当国の宝、はい、それが舞祭りっていう形を借りてるだけであって、だから舞祭り知らない子であろうが、舞祭り踊らない子であろうが、ヒップホップやってる子だろうが、うん、サンバで踊ってる子だろうが、チアだろうが、はい、要は子供たちは国の宝だっていうメッセージを舞祭りっていうツールを使って皆さんにお届けしたいんですよ ね。もう一回子供たちのことを考えてみませんかと、はい、日本の、うん、
自分たちって子供だったんですもん。
そう、みんなそうなんですよ ね。
忘れてるだけですよ。
そうそうそうそう、
ね、来年いよいよオリンピックパラリンピックということで、はい、大変な年になってくるんですけど、来年高橋さん何かやりたいこととかってあります？
やっぱジャンル関係なくね、よくオリンピックとかでオープニングに、うん、はい、ほとんどの国が子供たちを出すんですよね。
ああそうだ、
やっぱそのくらいもう未来なんですよ、子供ってそのものが、うん、それを舞祭りっていう形じゃなくてもいいんですけど、はい、子供たちを集めて、日本の子供たちはこれだけ素晴らしいんだと、こんなに笑顔が素敵だし輝いてるんだよっていうのを作っていきたいなと。
ね、本当そうですよね。そうね、まず大人たち、さっきも言ったように自分たちも子供だったんだよっていうことを忘れないでっていうことを言いたいですね、その前にね、はい、で子供たちがどんなにね、いろんなものを持ってるかっていうのは、その永遠のテーマでもあると思うんですけど、もう限りないその能力と、それを我々が導き出すようなことをしなきゃいけないかな
って。今ほらいじめだとかね、はいはい、いろいろ不登校とかいろいろあるじゃないですか、社会現象として、はい、で圧倒的に少子化っていう、はい、子供が少ないのに、その子供たちが輝けなくてどうすんだっていう、
そこそこそれです
、話なんですよね。
そうですよね。
簡単な話なんですよ。うん、だったら輝かせるように、うん、大人が一人一人でもそうやって思えば、うん、それは子供は必ず受け止めますから。
だから恵子さんの娘もね、長女さん、はい、次女さんも輝いてますよね。
う
ん、
ねえ、私も輝いてますけどね。
告知を何か、はい、ね、
あ、告知ですか。まあ、関東圏内近いところで、
はい、
4月の、27、28日、土日ですね。
あ、本当だ。
と、はい、
江戸、連休ですね、これね。
はいはい。
しかも、はい。
江戸にぎわい舞祭りが、両国の、江戸東京博物館のあそこの吹き抜けの大広場なんですけど、あそこを占拠して、子供たちが舞祭りをやります。
あら、まあ、これ何かホームページとかあるんですか？
にぎわい舞祭りまだ載ってないから、にぎわい舞、両国にぎわい舞、両国にぎわい祭りっていうのがやってるんですけど、はい、その中で舞祭り開催されますん で、
そ、 うなんですか。
そこを引いていた検索していただけると載ってると思います。
でね、今年も暑くなるとは思いますけど、小杉でもぜひ
ですよ、ね、去年はね暑すぎてちょっと中止になってしまいましたけども、はいはいはい、ね、であと5月の11、12、
はい、
はい、これは東京舞祭りというものが、上野の恩賜公園、はい、竹の台広場で、
はい、
開催します。
あら、まあ、いろいろともう年がら年中やってるんですね。
そうですね。はい、いや、どんどんね、子供たち輝いた方がいいですよ。
ね、そうですね。うん、冬でもね、春でも、夏でも、秋でも、ね、一年中輝いていただきたいなと。
そうですね。
ね、今日はね、ぐぐっとメッセージ伝わりました。
あ、ありがとうございます。
これからもね、
こんな見てくれなんですけど、すいません。
ラジオだからわかりません。大丈夫です。
あ、そうですね。
ございました。はい。はい、本日のゲストさんいらっしゃいますですね。いらっしゃいませんなっちゃった。いらっしゃいますが、ふるさとの名曲をヒップホップ風にアレンジして、子供たちが全身を使って、まあ、これは見事に踊り、また競い合うですね、話題の前祭り主催されております、ザ・前祭りネットワーク、高橋誠さんにお話を伺いました。
はい、
今日本当お忙しいところありがとうございました。
いや、とんでもないです。ありがとうございます
。ところがですね、これで終わりじゃないですよ、高橋さん。
あら。
番組の後半ですね、はい、高橋さんの野望なんか聞いちゃったり見たりしていきたいななんて思っておりますんで、途中で帰らないでくださいね。はい、お願いします。はい、はい、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでございました。さあ、もう一曲ここでお送りしたいんですが、高橋さん、また、はい、ぜひとも曲紹介お願いします。
はい、全国の舞祭りの復興支援局として、はい、作りました、
はい、
花は咲く、はい、で、あの NHK さんの、うん、あの復興プロジェクトで使った、はい、あの花は咲くをダンスミュージックにアレンジさせていただきまして、はい、で、花は咲くライズアップ東北っていう副題もつきまして、
はい、
はい、じゃあそれをぜひ聞いてみてください、はい、
みんなで踊ってください、どうぞ、
はい、
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、体調カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
さて、毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。さあ、続いてはですね、川崎市の都市農業に関する生の話題をお届けするノーレディオノーライフ、ノーは農家のノーね、農業のノーでございますが、本日はですね、川崎都市農業にもう詳しい、このコーナーすっかりお馴染みになりました清水真由美さんにお電話をつなげております。なんと清水さん、現在明治大学の農場にいらっしゃる。もしもし。
あ、もしもーし。
こんにちは。
清水です。
清水さん、いつもすいません。
こちらこそ、いつもお世話になってます。
こちらこそ、清水さんがどんな方かっていうことをですね、今日初めて聞く方もいらっしゃると思うんで、はい、ちょっと自己紹介をかいつまんで10秒ほどでお願いします。
はい。川崎の農業を愛して応援してます。で、特に今日来てるノラボーナ、今旬の、はい、それをもう熱く応援してる清水と申します。
素晴らしいですね。ほんとぴったり10秒ぐらいでした。ありがとうございます。
はい、
で、なんで明治大学の農場にいるってわけなんですか？
はい、ノラボーナ、今、すごい旬、春の野菜で旬なんですけれども、はい、それをいかに、美味しく、こう、上手に、うん、特に今日農家さん、生産者の方も来ていて、まあ、来年に向けて、こう、勉強、はい、してるところなんです。はい。
そのお野菜は、
はい、
その明治大学の農場で、もちろん採れた、栽培されてるもの、
うん、あ、今、大学の、農場なので、どっちかというと実験っていうか、実験をしてる、このぐらいの株の間で植えたらこうなるとか、はい、こういうところで最初の収穫をしたら成長がこうなったとか、そういろんな比較を見えててすごい面白いです。
今日の学生さんの様子はどうですか？
学生さんももちろんなんですけれども、農家の方がやっぱり野良ボーナ作ってる方がいらしてて、
うん、
はい、それで去年もこれ開催したんですけれども、はい、去年ここで習ったことをやったら今年すごいたくさん取れて、
どんなお野菜なんでしたっけ、野良ボーナって。
菜花の一種なんですけれども、 春の、あの、いわゆる菜の花の、だけど、あの、苦くないんですよね。甘いんです。なので、なんかお子さんでも結構、食べれるっていうことで。あの、
ちなみに天ぷらなんかしたらどうですか？
あ、天ぷらいいですね。
やっぱり、
ね。美味しいですよ。
うん、私、あの、昨日、セレサモスの、朝おでんで、のらぼう菜買ったんですけど、はい、今、冷蔵庫に入ってまして、はい、どういう食べ方がいいですか？
天ぷら、天ぷら。他には何かあります？清水さん。
あの、直売に出てるのだったら割と最近生でも、
うん、生でもいけちゃう。
サラダ、サラダで OK で、それで夏みかんとかのと合わせてこう柑橘と一緒にサラダにしても美味しいよっていう声もありますし、そうですね。あとなんかパスタに、若い方はパスタにあのするっていうか、はい。
なんかちょっと塩かなんか
ね、ね、オイルとね、
うん、そうね、はい、うん、いそうねとか言ってて、やだ、私、よかったみたいな、美味しそう。ちなみにね、清水さん、今が旬な、はい、話題っていうのはあります？
今が旬、まあ、
ですか、いろいろとね、どんどん出てきてますけど、お野菜は。
そうですね、うん、これから、もう、だんだんに夏野菜の準備にかかってたり、のらぼう菜の横に今、川崎のアスパラの畑も広がってて、ニョキニョキと、
ニョキニョキ、
あの、取り切り栽培っていう。
これから旬ですね。
そうですね。うん、はい、まさに、これから旬で、うん、それで、これまさに4月にこれから出てくるんですけれども、はい、うん、アスパラって大産地、北海道とか長野が、うん、5月にドーッと出てくるんですよ。うんうん、そうですね、それの出てくる前に、うん、川崎から、出していこうっていう。
先行で。
そうなんです。先行で美味しい。
美味しいんですよ。私も食べました。昨日、黒川のまさしくアスパラガスを。生で食べられますから、それも。
ね、清水さん、食べ物の話するとね、
もうね、
女子たち止まんなくなるわ。
ガンガン出てきますね。
ねえ。ねえ、本当に今日ちょっと風が強いんですけど、清水さん、気をつけてください。
あ、ありがとうございます。風強いんで、未だにダウンを着て。
ねえ、そうですね。ちょっと、あと、おぐしなんかも整えていただいてながらね。
もう、
古い言い方が。
はい、
ね、本当にいつも
帽子かぶって
あ、帽子かぶって、飛ばされないで、ね、くださいよ。
ありがとうございます。
帽子も体も飛ばされないように本当にお願いします。
ありがとうございます。
こちらこそ、いや、本当にありがとうございます。はい、お忙しいところ、はい、また、いろいろと教えてください。
はい、
ありがとうございます。はい、失礼します。川崎市のですね、都市農業に関する生の話題をお届けするノーレディオノーライフ。本日は川崎市の、そのですね、都市農業に詳しい清水真由美さんに、明治大学の農場から、旬な話題を、ね、届けていただきました。ノラポーナ覚えておいてください。ノラポーナですございます。ノーは農家のノーレディオノーライフのコーナーでした。さあ、もうね、時刻がですね、14時54分。あら、早いわよ、あなた。はい、メールたくさんいただいております。ご紹介、ケコちゃんお願いします。
はい、ご紹介いたします。はい、君の水蔵中原区さんからです。ありがとうございます。はい、いつの間にか桜散ってませんか？まだ間に合うお花見スポット教えて、ということでね、冒頭にもお話しましたように、二花梁用水とかね。
それ
はい、あとは、いろんなところに行ってみてください。はい、ありがとうございます。
自分で調べ
てください。でも嬉しい、ありがとう。ありがとうございます。さあ行きますよ。はい、つぶやきとかちゃんさんからです。ありがとうございます。もう桜の季節ですね。公約ですか？小杉だったらあのハンバーグショップを作ることですね。新庄や中原にあって小杉にないのが残念、不思議です。あれだあれだあれだ。はい。あと東海道新幹線の武蔵小杉停車なんてどうでしょうか？いいですね。はい。市北部だけでなくビジネス客や府中や立川市民の利便性が高まること受け合いですということでね。
なんだ
こ
れ
ね。ね、とかちゃんってなんか。真面目なことちゃんと考えられるんですよね。
何を、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
ガクさんです
よ。あ、本当だ。ね、はい、斉藤武さん。はい、公約は。みんなちゃんとやろうよですっていう
公約ですか？自分じゃないんだ。みんなちゃんとやろうよ。
みんなちゃんとやろうよですね。たくさんありがとうございます。
たくさんのね、メール
いただきお忙しいところありがとうございました。
いつもありがとうございます。さあ、もうですね、時間がどんどんなくなってしまいまして、今日はですね、メールテーマを、もしも、あなたが立候補したらどんな公約をしますかということでございましたが、本当にありがとうございます。さあ、本日のゲスト、舞祭りをですね、主催されている、ザ・舞祭りネットワーク主催、高橋誠さんに、これからの夢また野望、ズバリンことお願いします。
そうですね、大人はなかなか難しいんですけど、うん、垣根を越えてね、はい、手を握り合うっていうのは、うん、でも子供だったら可能 なので、はい、ジャンルとかそんなことは関係なく、はい、これからはもう手を握り合う時代に 子供を中心に作っていこうかなという、
ハンドインハンドですよ。
そうです、
アリスよいや、はいね、でも本当にありがとうございます、
そう思います、
ね、でもそれを大人が示していくっていうのも大切ではない
かな。そうなんですよね、それができると一番いいんですけど、
まあ、今日俺綺麗事でまとめてんな
綺麗事、
綺麗事、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ぜひ、はい、いろいろと夢を叶えていっていただいて、子供たちのまた夢も叶えていっていただきたいと思っております。
はい、
ありがとうございます。ザ・マイ祭りネットワーク高橋誠さんの青年の主張でございました。ありがとうございます。さあ、玉地さんからですね、
はい、情報をいただいています。代わりに読ませていただきます。
恐縮です。
玉地です。今度の日曜日31日、アウェイ松本、山賀線14時キックオフです。現地へ行けない方は、ダゾーンやパブリックビューイングなどで応援よろしくお願いします。そして今日は18時から武蔵小杉駅前で、東日本大震災復興支援の募金活動があります。皆様のご支援にご協力よろしくお願いします。ということですね。
玉地さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ね、
そういうことでは、あともう55秒しかございません。はいはい、川崎ショータイム、小杉スイッチオンもそろそろお開き、本日も大変お忙しいところ、聞いていただき、たりですね、聞いていただいたりだ、たくさんのメールいただいて本当ありがとうございました、はい、この番組はですね、各社の提供でお送りいたしました。ここまでのお相手は私 MC オンこと音大関、そして
はい、武蔵小杉在住の DJ 系こと笹原系こと、
はい、はい、花粉症プロデューサーのキッチューでした。
まあ
テンポ良かったね今ね、
うん、そういうことよ
そういうこと
よ、ちょっと冒頭元気がなくて
ほらちょっともう一回
香川県
から、
香川県から来ました中谷でした。
はい、テンポいいですね。
何日ぐらいいるのこっち？
4日間ぐらいは。
4日間ぐらい、あ、本当楽しんでてね、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そういうことで、また来週恵子さんがね、はい、出番ということで楽しみにしてください。それじゃあみんなに言いましょう、さようなら、せーの、
さようなら。